皆さん、こんばんは。そよ風の手紙の龍馬の父でございます。先週は諸事情により、急遽配信ができなくなりました。アクセスいただきました皆様、申し訳ございませんでした。それでは、2011年6月10日金曜日、週刊自閉症ニュース第178号、元気にスタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。ワークマスター、6月9日のニュースです。震災で影響の世界自閉症啓発デー2011、6月開催。東日本大震災の影響で延期となっていた世界自閉症啓発デー2011シンポジウムが6月18日土曜日に東京で開催されることが決定しました。中日新聞6月6日のニュースです。家族との関係改善、成果着実に自閉症理解深まる石川。石川県金沢市の市民と研究者が月1回集まり、自閉症について学術的な視点も交えながら話し合う意見交換会、自閉症サイエンスカフェが始まってから6月で1年を迎えます。会合では障害の特徴に関する素朴な疑問や薬物治療の可能性などが話題に上がり、参加者の中には自閉症への理解が深まり家族関係が改善された人もいるなど、成果は着実に表れています。今後は地域や職場単位へと場を広げていく予定です。朝日コム6月6日のニュースです。溢れる色彩12点、三重。独特の感性で絵筆を振るう三重県伊勢市在住の自閉症の青年里中守さん23歳の5年ぶり2度目の個展が松阪市の道の駅飯高駅で開かれています。6月28日までで入場無料です。障害者雇用インフォメーション6月3日のニュースです。重度障害者は企業戦力だ。大手百貨店の特例子会社三越伊勢丹ソレイユが講演会を開催。栃木。自閉症や発達障害児のサポートを行っている栃木県の NPO 法人お日様クラブは6月19日栃木市大平町で障害者雇用就労関係講演会を開催します。タウンニュース6月9日のニュースです。尻尾を焼きでつなぐ2人展神奈川。神奈川県相模原市のギャラリースペース U で6月15日水曜日から19日日曜日まで、手島さんと手島さんが指導してきた自閉症の三浦さんによる展示会尻尾を焼きでつなぐ2人展が開催されます。時間は11時から18時です。下野新聞6月6日のニュースです。発達障害の大学生ら5年で8倍超、日本学生支援機構調査。全国の大学、短大、高等専門学校計1220校に在籍する発達障害の学生は2010年度に1064人に上り、調査を始めた5年前の8倍超になっていることが、独立行政法人日本学生支援機構が6月5日までにまとめた調査で分かりました。同機構は発達障害について学校側の認識が深まった結果と見ています。一方、発達障害の学生の就職率は3割弱と低迷しており、社会の入り口で苦戦している実態が浮き彫りになっています。 朝日コム6月7日のニュースです。障害者アート拠点ガラル須藤湖西高知播磨屋町 JR 高知駅からほど近くの川沿いに障害のある人たちが集うアトリエアートセンターガラクがあります。画用紙やキャンパスを覗くとそこに描かれるのは抽象的な図形、アンパンマン、太陽、バス、人の顔などです。カラフルな原色があふれる部屋で静まり返るほど一心不乱に制作に打ち込んでいます。中日新聞6月6日のニュースです。障害者、お年寄り、共にロック、イミズで交流ライブ盛況、富山。高齢者や障害のある人らが交流の輪を広げるロックイベントカチャカチャ熱中日が6月5日富山県射水市の会場で開かれました。約430人がロックのリズムに乗って腕を振り上げたり左右に振ったり、会場は熱気に包まれました。サーチナニュース6月7日のニュースです。 iPhone 版に続け発達障害者向けアプリに Android 版登場、神奈川。インフォラウンジ合同会社は5月20日、発達障害のある子どもやその家族支援の仕組み作りなどを行っているタスク株式会社と共同開発した発達障害者向け教育ソフトタスクスケジュールの Android 版のダウンロード販売を開始しました。価格は1800円です。東日新聞6月7日のニュースです。豊橋で渡狩浩二さん作品展、愛知。3歳の時に自閉症と診断され言葉の代わりに絵で自己表現してきた渡狩浩二さん22歳の作品展が豊橋市の子ども未来館で開かれています。個展は6月13日までです。障害者雇用インフォメーション6月10日のニュースです。特別支援学校も IT 化、障害者支援ツールで新たな指導方法を確立、宮崎。宮崎県清武清流支援学校元教諭の松田氏はパソコン画面に触れるタッチモニターを使ってエカードの使い方を理解させる指導方法を考案し、障害者の意思伝達に成果を上げています。産経ビズ6月10日のニュースです。無添加の B ハーバー研究所の挑戦、メイクで自信、障害者の就労支援、東京。就労の機会が増えてきた知的障害、発達障害がある女性たちを応援しようと2009年からスタートした東京都千代田区のハーバーサロンのスキンケアメイク講座、2011年4月末で10回を迎え計88人が受講しました。毎日新聞6月8日のニュースです。講座、他の子と違う気がすると悩んでいませんか。
大阪。
7月9日から30日の毎週土曜日連続4回10時半から12時半に大阪市北区天神橋筋の私立子育ていろいろ相談センターにて、発達障害の子どもの特徴、コミュニケーションや支援の手立てなどを学ぶ講座があります。対象は大阪市内在住の発達障害がある幼児から小学校低学年の子どもの家族20人です。申し込みは6月25日土曜日までで、参加費は無料です。以上、今週のニュースをお伝えいたしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が、さまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。 さて今週のピックアップは、自閉症の理解と支援を呼びかけるメッセージ付き T シャツを自分たちで作成し、それを着て一緒に走りましょうです。以前もご紹介いたしましたが、今回も取り上げさせていただきます。10月16日日曜日、東京荒川河川敷で第40回タートルマラソン国際大会兼第14回バリアフリータートルマラソンが開かれます。そこで自閉症の理解と支援を呼びかけるメッセージ付き T シャツを自分たちで作成し、それを着てこの大会で一緒に走りたいと考えてます。チーム名は Run for You。ただ走るという活動ではありますが、この活動で走ることを通じた障害者の理解と支援の向上、また走ることを通じた障害者の家族の心と体の健康の維持向上、そして健常者と障害者が一緒に楽しむことを通じたインクルージョン社会の実現を目指しています。特に、今回は、自閉症児のお父さん、一緒に走りませんか？ご興味のある方は、当ポッドキャストのブログに、URL を載せますので、そちらから内容をご確認ください。そちらからメールでご連絡いただければ、申し込み方法他の情報を折り返しお知らせいたします。ぜひ皆さん一緒に走りましょう。ご連絡お待ちしております。以上今週のピックアップのコーナーでした。さて、そろそろ別れのお時間です。次回179号のポッドキャスター配信は6月17日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターは、そよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。